お座りのまま礼拝の備えの賛美歌225番を歌います。ただいまより本日の礼拝を始めます。 ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。お立ちいただきまして、唱詠539番を歌います。なる神様、聖霊降臨節第十二主日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文第6番詩編23編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集中ほど第一賛美歌の後ろにございます。講読文の5ページもしくはスクリーンをご覧ください。それでは講読文第6番をご唱和ください。主は我が牧者なり、主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、たと言われ死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり、何時我がアダの前に、我が神戸に油を注ぎたも、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。賛美歌23番を歌います。 うぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。ご在天の父なる神様、夏の聖日の朝に私たち一人一人あなたに名前を呼ばれ、この御堂に招かれました。一度ここに集い、共に神様を賛美できます幸いを覚え感謝いたします。すぐる一週間もあなたのお守りのうちに過ごすことができました。重ねて感謝申し上げます。その間あなたから多くの恵みをいただきながらも、自分中心になってしまった罪の数々をどうかお許しください。そしてこの礼拝において清められ、新たな力を得ること、得て新しい週の歩みが御心にかなうものになりますようお導きをお与えください。本日は礼拝後地区集会が予定されています。礼拝に集う者が各地区に分かれ、交わりの時を持とうとしております。どうぞそれぞれの集会を祝福してください。集まりました者同士、信仰を深め合う良い機会です。どうぞ豊かな交わりの時となりますように導いてください。今週は教会学校の夏のキャンプも予定されています。どうかそのキャンプが神様の恵みで満たされますようにお祈りします。若い時に主を覚えよの言葉通り、幼いうちより主の恵みの中に生かされていることを知ることは何より大切なことです。子どもたち一人一人が神様から愛されている大切な一人なのだと確信するならば、きっと大人になって平和を作り出せることでしょう。どうかこの夏のキャンプも神様の祝福で満たされ、子どもたちを豊かに育んでください。参加する一人一人の健康と安全をお守りください。また、教会学校の先生方、お世話してくださる方々の健康をお守りくださいますように。良き準備が整えられて、安全に過ごせますようにお導きください。本日、この礼拝を覚えながらも、病床にあって出席できない方がおられます。どうか神様がいつもそばにいて、深い慰めと癒しの手を差し伸べてください。その苦しみが少しでも軽くなりますように。そして一日も早く回復されることをお祈りします。また看護に当たられるご家族の健康をお守りください。この夏の暑さで体調を崩して礼拝に出席できない方、高齢のために体の弱さを覚えて出席できない方々の上にも、どうか神様がお守りのうちにその体を整えてください。 そして共に礼拝できますようお導きください。これから与えられます聖書の言葉によって新しい週を歩み出す私たちの心を整えてください。どうぞ命の言葉をお与えください。説教してくださいます遠藤牧師を聖霊で満たし、聞く私たちの心を開いてください。これら言い尽くせませぬ感謝と願いをここにいるお一人お一人の祈りと合わせ、私たちの命の贖いの主、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌121番を歌います。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書ルカによる福音書9章57節から62節までです。新約聖書124ページです。
行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従って参りますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族にいとまごいに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。
枕をする場所もないと、台をつけておきました。皆さんは、枕する場所も、ないという、枕をする、寝る、場所もないという、そういう体験を、なさったでしょうか。私のぐらいの世代になるとほとんど、ないに等しいんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。ただ私の自分の体験を思い出す中で、二つ、枕をする場所がないという本当のそういう体験をされた方からすると、そんなの生ぬるいと、言われそうな体験ですが、ただ、その枕をする場所がないというのはどういう状況なのかということを一生懸命考える中で、出てきた、体験を少し最初に紹介したいと思います。一つは、小学生の、ちょうど1年生ぐらいだったと思うんですが、船の旅をすることがありました。もちろん船旅というとクイーンエリザベス号とかああいう豪華な船旅ではなくてですね、二等船室、つまり、車を乗せて、その後、いわゆるこういう大座敷のところにですね、場所を奪い合ってこう、なんていうか、川の字というといい表現ですけれども、お芋がこうずらーっとこう並んでいるようなそういう状態で、寝て、そして隣の、兄と姉に挟まれて、だんだんこう寄ってくるから押しこうのけられてですね、本当に枕する場所がないから、甲板の上まで、上がっていったら親が心配してやってきた、そういう意味での、こう雑魚寝というか本当に枕する場所が少ないというそういう体験がありました。もう一つは大学生の時に、インド、スリランカのあたりに、行った時です。インドで、スリランカからインドに向かって、インドで、国際線から、国内線に乗り換えなければなりませんでした。ちょうど夜の、10時頃に、空港に着いて、あたりは、真っ暗、でした。そして、指示された通りに、国際線から国内線に向かって、行ったんですけれども、どうも、その空港では、乗り換えなくてもよかったというか、同じ国際線のところから、便が出ていたという間違いをしまして、戻ったところも当然、飛行機は行った後、帰って、その後、次の便まで、ないということで、夜10時頃から朝の5時ぐらいまで空港の椅子で夜を明かしたということがありました。これも枕する場所がないというほどではないじゃないかと怒られそうですが、しかし実際に場所がないというそういう体験、場所はあるけど落ち着いて寝れない、そういう体験をしました。しかし今日の聖書を読んでいく中でもっと深く読んでいくと、どうもイエスの語ろうとしていたことは少しこのこととは違うのではないか、場所がない、私たちが枕する場所がないというとなんとなくその居場所がないという感じですが、イエスがここで意図していることは少しそのこととは違うのかもしれない、そんなことを感じました。聖書をもう一度ご一緒に見ていきたいと思いますが、最初に注目したいのは イエスに対して、ある、まあ、人たち、ある人がですね、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従って参ります、という人がいたということです。どこへでも従いますと。多分、当時の人たちにとって、まあ、人気のあった、癒しを成してくれる不思議な、人、そのイエスに、従うためで、あればどこにでもまあ行きますと。その人に対するまあイエスの答え、それが、狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。狐や空のまあ鳥には巣とか穴はその帰る場所があると、落ち着く場所があるんだ。しかしイエスは自分が生まれた時、命を狙われていた。その時、また生まれる時には、会話を受け、まあ、家畜の、餌の、置き場、そこしか場所がなかったと同じように落ち着く場所がないんだと。もしあなたが私についてくるとすれば、ずっと旅人、心休まるところ、また落ち着いて枕する場所がない、そんな状態である。これがもし私に従う、そのことを決めたあなたが、まあ、失わなくてはならない、心休まる場所、それが、なくなりますよと。つまり最初に声をかけてきた人には、あなたには私に従うことはできないでしょうと。ところがその後イエスは別の人には、私に従いなさいと。その人が何も言っていないその状態で、私に従いなさい。しかしイエスに声をかけられた人は、父を葬りに行かせてくださいと。お父さんの葬儀が、まあ、ある、もしくは、葬儀のために、その従うことができませんと。イエスは、そのことに対して、死んでいる者たちに、まあ、葬りをさせよ、そして、神の国を言い広めなさい。葬儀よりも大切なものがあると。ここの箇所は、まあ、論争のあるところです。日本に、キリスト教がやってきたときに、まあ、つまずきの一つとなったのがこの箇所でした。つまり、自分の父親の葬儀に参列する、これは、息子として、また、子供としての、大切な義務である。しかし、キリスト教の中で、まあ、特にそのことを純粋に行おうとしていた人たちは、この箇所を取り上げて、葬儀よりも伝道が大事だ、まあ、そういうふうに語りました。しかしこれもいろいろ解釈を読むと、まずやはり父と母を敬えという、その律法の大切な部分を知っていたイエスが、本当に葬儀に行くなと言ったんだろうか。旧約聖書の預言書の中にも、エリアという預言者が、エリシャという後継者を招く場面でも、父と母に別れを言わせてください、そういった時には構わないと。しかしここでは、それよりも大事なものがあると。いろんな解釈の中で私がなるほどなと思ったのは、これは実際にお父さんの葬儀があるから行かせてくださいと言ったのではなくて、ただの言い訳というか、あなたに従う、そんなことはできない、今おっしゃったように枕する場所のない、そのようなあなたの旅に私は従うことはできません、そのことをこの 二人のやりとりは、語っている。そして三番目には別の人があなたに従いますと。しかしまず家族に苫小牧に行かせてください。まず家族にさようならを言ってこないといけません。イエスはその人に対して、隙に手をかけてから後ろを変える見る人は、神の国にふさわしくない。つまり、こう隙を持ってですね、これから耕そうとしているのに、後ろを向いているという、その、耕す先が、まあ、見えていないそんな状態では、大事な仕事をすることが、できないと。これらの聖書の、箇所のこのやりとり、イエスに従うということがどれほど、まあ、難しいか、どれほど困難が伴うのか、そしてまた一旦従うと決めたからには後ろを振り返ることはないという、そのことをイエスは、まあ、少し厳しい言葉で、語った。それが、福音書の中に記されているように思うのです。あなたに従いますと、誓いを立てた、私もそうですけれども、しかし、誓いを立てて、その最初の時にはどこかクリスチャンになったら、イエスに誓いを立てたら自分の人生は明るくなるとか幸せになれる、そんな風に感じる、感じている方が、いらっしゃるんじゃないか。私自身も洗礼を受ければ何か違うものが見えるんじゃないか、まあ、そんな風なことを考え、そしてイエスに従っていくこと、まあ、父や、はい、母を見て簡単なことではないけれども、しかしそこには、普通の人には見出せない喜びがある、そう思って、その誓いを成しました。少し、外れるかもしれませんが、昨日、友人の結婚式に出てきました。でその友人も、私と、同志社大学の進学部時代に、同じところで勉強し、また、彼も、牧師の、息子、そしてまた彼も、神様に誓いを立てて、牧師という職業をすると、そのことを、まあ、誓った、友人の、結婚式に出ました。そこには同じ誓いを成した、牧師たちが、何人か、いました。その、結婚式の中で、また披露宴の中で、2つ、自分にとって大切な出来事がありましたので紹介したいと思います。川上信という、まあ、友人なんですが、彼のお兄さんがその結婚式で、一曲、まあ、歌を歌いたいということで、歌を歌ってくださいました。お兄さんも、東神戸教会で牧師をしています。でその、お兄さんが歌った、歌は、お前が俺にはちょうどいいという、歌です、結婚式の時に、歌う、歌、としてはどうなのかわからなかったんですが、どんな歌なんだろう、ちょうど、繰り返して歌われるところがありました。それは、お前が俺には、ちょうどいい、顔、体、名前、親、家族関係、夫婦関係、すべてのことを含めて、お前が俺にはちょうどいいと、ちょうどいい加減だと、あなたが私にはちょうどいいんだよという、そういう歌でした。だいたい200人から300人集まった会衆がみんなその歌に合わせて、お前が俺にはちょうどいいということを、まあ、歌って、いました。お兄さんのメッセージとしては、弟、結婚する、弟、また、その、妻に対して、まあ、高望みをしたり、 まあ、大体皆さん顔がどうだとか体がどうだとか、親がどうだとかいろんなことを言うわけですけれども、ちょうどいいんだと、自分に与えられた、その目の前の人はお前にはちょうどいいと、そのことを、神様も言っておられるよということを、歌っていました。そして私は自分自身の、まあ、夫婦の関係、そして、他の人間関係を、考えたときに、なかなか、ちょうどいいと、思えるときはもしかすると少ないかもしれない。でも、やはり、神様が与えられた出会い、そして神様の前で誓った誓いを考えると、そうなんだ、ちょうどいいんだ、もしくはちょっともったいないかなというぐらい、そのぐらいで私たちが考えることができれば、人生少し楽になるかなと思いました。そしてイエスと弟子たちの関係を見るときも、いつも弟子たちはだらしがなくて、イエスの言うことを全く実現できない。ある時には自分たちの言うことを聞かない町を焼き払いましょうという、そこまで言う弟子たち、とんでもない。しかしイエスが死んだ後の弟子たちを見てみると、見違えるほどの働きをした。イエスがいた頃にはとんでもない弟子たちが、しかし長い目で見てみるとちょうどいい弟子たちだったのかもしれない。そのことを考えると、神様に誓いを立てた、私たち、その牧師連中もまた自分たちの与えられた、教会、また人間関係、これもちょうどいいかちょっともったいないかなという、そういう形で思えるようになったのではないかと思います。皆さんがどう思われているかはよくわかりませんが、そんなことを感じました。それからもう一つ、その場に、もう一人の友人がいました。何度か紹介させていただいた十日町教会の新井淳という牧師です。彼が地震の時に、まあ、大変だったということから、この教会でも、その募金に協力していただきました。彼と久しぶりに会ってですね、最初の一声が、ありがとう、本当に助かった。地震の時に、どうしていいかわからないと思っていた時の、友達からの助け、そしてまたその教会からのサポートで本当に助かったんだと、そのことを最初に言ってくれました。そして彼と一緒に話をしたり、式を共にする中で詩篇133篇の言葉が出てきました。それは、見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。私は自分の、兄や姉が隣に座っているときに、なんという恵みと思ったことはありませんが、しかし今回友達が、そばに座っているだけで、本当によくあの地震の中で、生き延びたというか、そしてその後の、たくさんの辛労があったと思うんですが、それを乗り越えていった彼が、そばにいてくれた。そういう人がそばにいるだけでこんなに、自分の気持ちは、違うのか。実は前日には久しぶりに、噴火寸前というと変ですけれども、あまり怒りを表に出さない私がもう叫んでやろうかと思うほどの出来事がありました。皆さんもそうかもしれませんが、選挙のウグイス嬢の方たちが、一人ならいいんですけれども、三人、四人と重なり、ちょうど高野原の駅は激戦区だったようで、8時の直前になると、もう叫び出すわけです。 越に言ってるのかよくわからないんですが、とにかくもうお願いしますお願いしますと、手を振ってのご声援ありがとうございますって、もううるさいから手も振らないんですけれども、しかしそういうもうなんていうか、聞きたくない音がぐわーっと押し寄せてきて、あもう嫌だ、しかも説教の原稿もできてないのにどうするんだっていう、そういう、まあ自分勝手な怒りですが、そんな、気持ちが、全くまあ去ってしまうような、そんな出来事が、ありました。少し外れたんですけれども、しかしイエスに従うと決めた、私たち、そこにはやはりその道のりはやはり簡単ではないと。結婚式に集った、牧師連中、まあ、かつての、友人たちを見て、その顔に、刻まれている、シワや、白髪の多さ、また、ポツポツと語ってくれる、その中にはやはり、その歩みは簡単ではないと。場所によっては、キリスト教の、キリスト教といっただけで、人々から少しこう避けられてしまったり、また教会の人が、やっていることにはあまり、いい思いをしていない、そんな、場所の中で、しかし少しずつ、その種をまいている。孤独を感じている、私たち、それが、集った、まあ、結婚の幸せの、出来事でした。そして私はまた帰って、今日の話を考える中で、私たちが今直面している時代では文字通り幕をする場所もないということは少ない。しかし時代によっては迫害を受けて文字通り幕をする場所もないような厳しい時代もありました。むしろ厳しい時代がたくさん、ありました。イエスが語ったように、イエスに従うということはそんなに生優しいことでもなく、また幸せの絶頂でもない。しかし同時にそれは耐えられないような痛みや苦しみでもないんだと。結婚式の歌のようにちょうど良い助け手が必ず私たちには備えられている。苦しみと同じように喜びが必ず備えられているんだ。先日のある集会で、人生は下山のようなものですねとおっしゃった方がいらっしゃいました。面白い表現だなと思ったんですが、それは、シマウマ、白と黒の、シマウマは、大体ほとんど均等にですね、白と黒が、合うそうです。どういうことかなと思うと、私たちの幸せというもの、私たちどうしても幸せ一色で、こう染めてしまいたくなる。しかし幸せと不幸せは実際はシマウマの島のように半分半分なんですよと。ちょうどトータルして同じぐらいになると。人生が、上り坂であったり下り坂であったり、それも、よくよく考えるとしっかりとバランスが取れている。結婚式という幸せの絶頂の時に、しかし本当に私たちが幸せを見つける、もしくは、希望を見つける、それは実は、枕する場所もないそれほどの孤独の時、それと向き合う時ではないか。ある人が星を見る、そのコツということで、星を見るためには星を見るの、星を見ない。 星と星の間を見る。その間にある暗闇に目を凝らす。そこで初めて本当の星が見えてくるとおっしゃられました。実は私たちも自分が求めている人生の幸せ、この孤独から何とか逃れたいと思っているとき、本当に見なくていけないのは目の前にある孤独、目の前にある悲しみ、あたかも暗闇をしっかりと見て、空の全体が真っ暗闇に覆われているような、そのような暗闇を見るときに初めて今まで見えなかった希望の星が見えてくる。イエスに従う私たちが絶望するような出来事、もしくはクリスチャンであるがゆえに苦しみを受けるとき、その苦しみをしっかりと見据える、その孤独をしっかりと見据える、その中で必ず本当の友が、本当の希望が与えられる。それは夢を見ていたような友や希望ではないかもしれない。でも私たちに神様が備えられたちょうどいいぐらいの友と希望が備えられる。そのことを私たちは信じて歩んでいきたいと思うのです。お願いします。神様、今私たちのこの時代、またこの場所、とても一見とても豊かで、また戦争のない平和な状態のように見えます。しかし私たち一人一人のその心の中、また人間関係を見てみると、あなたの前に誇って言えるようなものが少ないことを感じています。しかしどうかあなたは私たち一人一人に幸せも不幸も、そして孤独も、またその孤独でない友に囲まれる時も、あなたが等しく与えておられること、そのことをどうか感じることができますように。またイエスに従うというとても厳しい道のりかもしれません。しかしその厳しい道のりの中に、あなたよりの癒しと慰め、また希望が必ず備えられていること、そのことをどうか感じることができますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌312番を歌います。皆さんご起立ください。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
主なる神様、この美しい朝に礼拝する兄弟姉妹とともに二度に招かれ、あなたを賛美し祈りを捧げる時が待てたことを心より感謝します。遠藤先生の時が私を通してあなたに従うことの厳しさ、またその喜びについて教えられました。どうか私ども一人一人があなたの御業に従い行くことができますようにお導きください。今日この礼拝に病や高齢のため、その他さまざまな理由で来れなかった友がいます。どうか彼らの上にも等しく御よりの憐れみと祝福を与えてください。この感謝の祈り、会社一人一人の祈りに合わせ、尊き主イエスキリストの皆によって御前に捧げます。
今日は、まず誕生者の方がいらっしゃいますので、ご紹介してご一緒に、お祈りをしたいと思います。牧山元明さん、はいですね、はい、ではお祈りします。神様、今日は牧山元明さんの誕生の日です。どうかこの時にあなたが牧山さんと共に歩んでおられること、そしてまたこれからもあなたが変わらずにその信仰の歩み、また生活の歩みを守り導いてくださること、そのことをどうか信じて歩むことができますように、また教会に集う私ども一人一人が今日その誕生の喜びを覚え、共に祈り、また共に信仰の歩みを成していくことができますように導きを与えてください。この祈りを牧山さん、そしてお一人お一人の祈りとともに主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。おめでとうございます。 それから、先週少し紹介しましたけれども、田川和光さんの、ご様子です。で、先週、水曜日にお伺いしたときに、ICU から一般の病棟の方に、移ることができました。ただ、まだその感染することがとても、危ない病気ですので、まだお見舞いはご家族以外は行けませんので、ご了承ください。ただ、やはり行って一般病棟の個室ですから、家からラジカセのようなのを持ってきてですね、そして、やっとこう好きな音楽を聴いて、また家族も、比較的自由に出入りができるということで、入院して以来、本当に久しぶりに笑顔を見ることができました。まだ、これから秋までずっとその治療が続いて、まだ皆様にお会いすることはしばらくできないと思いますけれども、ただ、本当に皆さんのことを覚えておられるということ、それからお祈りに感謝しておられるという、そのことをお伝えしたいと思いますので、ぜひ、これからも覚えてお祈りをいただきたいと思います。よろしくお願いします。それから今日は診断者の方が、いらっしゃいますので紹介したいと思います。まず、立って顔を見せていただきたいと思います。まず、マイケル・マーシュ、マーシュさん、ベサニーの、お父さんですね。で、今日はお母さんも来てます。前に一度来られましたけれども、お母さんも。来週が最後かな。ね、来週、キヨミさん、ビティさん、メサニさん、ビティは違うか。あと1ヶ月ある。ビティさんはあと1ヶ月だそうです。で、キヨミちゃんと、メサニは来週が最後かな。少し皆さんに、何か、ご挨拶か、こう、ね、何かをお見せできればということを、言っておられましたので、また来週覚えて、ご指摘いただければと思います。それから、小杉、タミコさんとお読みしますか。はい。立って、すいません。ようこそお越しくださいました。それから、中野陽子さんと田中満さんです。お二人は、来年の2月に東京で結婚式を、挙げられる、ということで、わざわざ、結婚の準備、それから、ご実家が福知山と三重の方ということで、こちらに来られて、結婚式の準備をするということでしたので、それじゃあやっぱり教会の人に、東京ですから教会の人には顔は見れないかもしれないけど、一度でいいから皆さんにお顔を見せていただきたいということで、今日わざわざ来てくださいました。中野さんとは東京にいるときにカウンセリングの勉強会で一緒にいて、とてもよく話を聞いてくださったので、近くにいればぜひ皆さんにと言いたいところなんですが、東京ですけれども、とても良いカウンセラーの方でした。また田中さんミュージシャンということを伺ってますので、デビューした時にはどうぞ CD をお送りください。以上です。
それでは牧会報告に先立ちまして、前後左右の方とお名前の交換ご挨拶を交わしてください。それでは牧会報告をさせていただきます。本日の集会は聖歌隊練習2階のバルコニーであります。教会学校の教師会は和室であります。地区集会パート2、礼拝後聖歌賀茂学園前地区は街道にて、生駒大阪地区は和田博さん京子さんご夫妻の宅にて交わりの時を持ちます。また京都地区は午後5時ごろから紀藤さん宅にて夕食をともに交わりの時を持ちます。詳しいことはそれぞれ地区の担当者の方にご確認ください。今週の集会等ですが、大国青少年ワークキャンプ準備会が4日木曜日午後5時から、 教会学校夏季キャンプが5日金曜日、6日土曜日まで、5日の金曜日午前9時30分教会集合でクリエイト月ヶ瀬へ参ります。街道清掃6日土曜日、婦人会の方々よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定ですが、3日水曜日が面会日となっております。次週手術は8月7日日曜日、聖餐礼拝となっております。覚えてご出席ください。礼拝後の集会は聖歌隊練習と8月定例役員会です。集会行事の予定ですが、一泊収容会の場所が変わりました。日程は同じです。9月18日から19日ですが、場所は親友館立東市において行い予定されております。で、裏面に参りまして、お知らせご案内のところでこの一泊収容会について報告されておりますけれども、テーマは主と隣人を愛する出会い、どなたでもご参加ください。詳細は集報ボックスと受付の案内パンフレットをご覧ください。そして前回申し込みを出された方も、もう一度申し込みを出していただきますようにお願いいたします。8月28日が締め切りとなっております。8月は礼拝以外の主な定期集会はお休みとなります。それから一番下のところで、クリスマスに受洗信仰告白を希望される方、また迷っておられる方は牧師までご相談ください。9月から11月に入門講座を予定しております。また転入会を希望される方も牧師までご相談ください。それから夏の諸活動が祝されますよう、ペンテコステ夏季献金をよろしくお願いいたします。まだの方は9月中をめどにお納めくださればありがたく思います。それから個人消息ですが、英国ケンブリッジ在住の西村さんより、ご家族ともにお元気に過ごされているというメールが届きました。後ろの掲示板に貼っておりますので、どうぞご覧ください。報告その他、あとはどうぞ各自お目通しくださいますようにお願いいたします。それでは、唱詠541番を歌いました後、祝と高僧を持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ご日をお高い衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. これをもちまして本日の礼拝を終わります。
吉野君は幼稚園に行ってる。 神様の顔を見ることができます。